明日の健康を願って。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
さあ1ヶ月にわたって一つのテーマ深く掘り下げていくんですが、
はい、
純さん、今月のテーマは
帯状疱疹ですね。
なぜ帯状疱疹を取り上げたのか。
実はね、恥ずかしながら私知らなかったんですよ、この病気ほとんど、なんか聞いたことあるなぐらいだったんですけど、先日あのベトナムに出張行ったらですね、まあ、仲間と飲んでたんですよ。したらレオ電子さんというお客さんの山中さんという方と、まあ連れと呼んでる竹坊という焼肉屋の安田っていうのに、皆さん帯状疱疹になったことありますって言われて、ねえ、なってないなってないって言ったら、大変なことになるんですよって言って、写真見せられて、わざわざ2人とも焼肉食ってんのにすごい写真見せられて、こらやばいって言って、早くこの番組で取り上げてですね、詳しいことを知って、なんか予防できたらなっていうんで今回取り上げました。
そうなんです、帯状疱疹は甘く見てはいけない、は
い、ダメみたい
ということなんですね。
はい、
この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話を伺っていきます。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけどゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット、最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス、インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは帯状疱疹です。いろいろ帯状疱疹について勉強してまいりましょう。ゲストは奈良県立医科大学皮膚科教授の浅田秀夫さんです。浅田さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。奈良県立医科大学の浅田でございます。
よろしくお願いします。
浅田先生のプロフィールご紹介させていただきます。はい、1984年奈良県立医科大学を卒業、その後大阪大学大学院で微生物病研究所ウイルス学を研究、アメリカの NIH アメリカ国立衛生研究所へ留学、大阪大学皮膚科講師を経て2017年から奈良県立医科大学皮膚科教授でいらっしゃいます。皮膚科専門医、医学博士、アレルギー専門医、指導医でもいらっしゃる浅田先生です。よろしくお願いいたします。帯状疱疹、今日から4回にわたってですね、
4回にわたってですね、
はい、
先生まず、はい、この病気はどういう病気になるんですかね。
はい、皮膚病なんですけど、
皮膚病なんですね、まず
痛い皮膚病なんですね。
痛い皮膚病、はいはいはい、
体の左右どちらかにですね、神経の支配領域に一致してこう赤い紅斑というか赤みが出てきてですね、はいはいはい、そこに小さな水ぶくれが出てくる病気ですね。で、帯状にこう出てくるので帯状疱疹っていう名前がついて、
その、はい、なるほど、症状の出方から名前がついたんですね。
そうですね、
帯状っていうのがね、
はい、
どうしてこれが出ちゃうんですか。はい、ウイルスなんですか。
そうなんです、原因はウイルスなんです。でウイルスも子どもの水疱瘡のウイルスと全く同じウイルスなんですね。
はいはい、
で子どもの時に水疱瘡にかかって、でそれが治った後 このウイルスは体から消えてしまうんではなしに体の中に残るんですね。
あ、残るんですか。
はい、でそれが知覚神経って神経の根っこの神経節というところに潜んでしまって、
はい、
じっとしていてるんですね。でまたちょっと、まあ、年齢がいって免疫が弱った頃に活動を再開してで、まあ、再活性化っていうんです、再活性化を起こしてで今度は神経を通って皮膚まで到達してで皮膚病を起こしてくるということ
な
んです。じゃあその水疱瘡ってあれ先生、僕なんかは多分ちっちゃい頃になったんですよ、
はい、
でここおでこにちょっと穴あるんですけど、はいはい、これ多分水疱瘡で痒くて痒いちゃった時にできた跡みたいなんですけど、
はい、
だから僕自身は思い出ないんですけど、はい、大体小さい頃ですよね、はい、なるの、
うん、そうですね、
はい、そっから何十年も間、
はい、
ずっといるんですか。
ずっといてるんです、
これを
嫌なやつですよね。
嫌なやつです
ね。
執念深い。
で年取って弱るのを待ってる感じですよね。
そうなんです。
めっちゃ嫌なやつですよね。
めっちゃ嫌です、
まさか水疱瘡とは。
先生これ水疱瘡が僕ちっちゃい頃やったんですけど、うん、
はい、
経験してない人は帯状疱疹にはならないんですか。
実は水疱瘡経験してなくても、不健性感染って、いつの間にか水疱瘡に感染してる人がほとんどなんです。
それ無症状ってことですか。
はい、無症状なんです。もう大人の多分もう9割以上の方は、うん、もうすでに水疱瘡を体の中に持っています。ウイルスを持っています。
あ、持ってるんですね、すで、
はい、
に、
はい、子供の時水疱瘡にかかって ないから大丈夫ということはないんですね。
じゃあ逆に言うと、はい、誰しもが帯状疱疹になる可能性は秘めてるってことですね、はいはい、
おっしゃる通りです。
はあ、怖いな。
しかもその何歳ぐらいになると帯状疱疹増える、
はい、
でしょう。
やっぱりちょっと年齢がいってですね、免疫がちょっと少し弱ってきた頃っていうことになるので、50歳ぐらいを境に急激に増えてきます。でちょっと子供の時水疱瘡にかかって一旦免疫ができるのでかなりの間ずっとこう抑えてくれてるんですが、それが外れてくる頃からまた増え出すと急激に増えてきて70歳ぐらいがピークになります。だいたい人数で50歳から80歳ぐらいの間に3人に1人ぐらいが帯状疱疹になる、非常にポピュラーなんですね。
3人に1人、
はい、
めちゃめちゃメジャーじゃないですかこれ。
そうなんです、うん、そうなんです。
へえ、はい、知らなかった、
ね、
はい、そんなに。
最初は感じる症状っていうのは痛みですか。
そうですね、皮膚に赤いのが出る前に、うん、ピリピリ感とかちょっと違和感を感じられる人っていうのは割合いらっしゃいます、
うん、
何もなしに皮膚症状で始まる場合もあるんですが、うん、よく聞くとあちょっとその辺痛かったとか、
うん、
はい、初めそういうふうな神経痛みたいなのがあって、
うん、
それが前触れみたいな感じですか。
前触れですね。
その時は1個だけですか、それともその時点でもう何個ここできてる感じですか。
いや、だから痛みとともに気づく人もいてるんですが、
はい、
最初は痛みだけで。
あ、痛みだけ、
はい、
皮膚症状じゃない、時は出てないんですね。
そうなんです。
うーん、
はい、まだ赤いのが出てない時期、数日前から痛みをおっしゃる方って結構いらっしゃいますですね。
はー、はい、なんかピリピリすんなみたいな。
そうなんです、ピリピリヒリヒリした感じとかですね。
はー、
はい、そんな。
例えば先生その時に、
はい、
んこれもしかして帯状疱疹かもしれんつって、
はい、
病院行っていろいろ先生に見せてもらってですね、治療していただいたり、まあ薬をいただいたりしたらですね、軽くなるんですか。
もうおっしゃる通り、多分おそらくそうなんですが、ピリピリヒリヒリだけではなかなか診断がつかないので。
あ、そういうことですか。
実際は違うことも多いんですね。
あ、多いんですか。
ちょっとそういうのが出てきた、帯状疱疹かもしらんよっていうのを気をつけといて、それで、うん、時々見て、お風呂入る時に見て、なんか皮膚症状ちょっとでも出てきたら病院にかかられるというのがいいと思います。
あ、
はい、なるほどね。
先生、私ね、藤田純の七不思議っていうのがいろいろあるんですけど、自分自身に変なのがあるんですけど、一つは私冬場になると唇にヘルペスっていうんですか、
はい、
出来物が必ず1年に1回できるんですよ、
はい、
でもなぜか1年に1回で、1年に1回出ると治るんです。その後出てこないんですけど、
はい、
それがひどくて、
はい、
もう最近慣れてきたんで、
はい、
なんかこう突っ張り始めると、あ、来たと、
あ、分かるように、
あ、来た、でももう もう手遅れなんですよ。私のその唇のこう突っ張った感的なのと、まあ、一緒のようなピッ、うん、
非常に、まあ、似たっていうかですね、実はこちら口唇ヘルペスですね。
口唇ヘルペス
で、はい、口のところ、ね、で帯状疱疹って帯状ヘルペスとも言う、疱疹っていうのはヘルペスなんですね。
ああそういうことですか。疱疹がヘルペスなんですね。で
どちらも兄弟のウイルスなんです。それでどちらもヘルペス科のウイルスで、すごく似てて、やっぱり同じように神経節に潜む、知覚神経節に潜んでて、口の方のヘルペスは何回も繰り返すんですね。帯状疱疹はほとんど一生に1回の人が多いですね。そんなに何回も出ない
って。七不思議の一つ解けましたね。
今解けました。じゃあ私多分ここにいますね、は
い、
ずっとね。
おっしゃ
る一周目で解けました。よかった。あの来週からも引き続き、ね、はい、あの先生に帯状疱疹ちょっと気をつけてください、はい、いろんなこう症状のお話も詳しく伺っていこうと思います、ねはい、来週からもお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
淳さん、今日のキーワード何でしょうか。
はい、ヘルペスには気をつけろということですね。
そうですね、
そのまんまです。
そのまんまですね、
はい、すキーワードでも何でもそのまんまです、うん、はい、
帯状疱疹、そしてこれヘルペスも、
はい、とても痛いですからね。
そうですね、はい、気をつけろというのがキーワード。来週以降もいろいろお話伺っていきましょう、
はい、平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行こ
う。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見ご感想もお待ちしています。さあ来月10月のテーマなんですが、もう発表しておきましょう。
はい、乳がんですね、
はい、乳がんがテーマになりますので、こちらについて今悩んでらっしゃること、知りたいこと、ご質問ぜひお寄せください。宛先メールの方は健康@obc1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には、株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。プレゼントご希望の方、送付先も書いてお送りください。またこの番組、株式会社平田のホームページでも聞いていただけます。ぜひ平田のホームページ、
はい、
チェックしてみてください。そろそろお別れのお時間です。お相手は
藤田純と
和田まみ子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。